時間に来ましたけども、やりたいと思います。はい、ですねジーダレス読みっていうか、レスつかないと思ってたんですけど、なんかすんげーついてんですけど、びっくりなんですけど、5時なんですけど、 で、ジータレス読み171なんだとでも正座して聞きますと、もしかしたら寝てるかもしれません、パイオエンって書いたんですけど、とりあえず普通に 寝てるはずなんですけど、普通はあ何で起きてんだって話なんですけど、俺もですけど、で、171おっちゃんおはようと、もおっちゃんじゃないんですけどおはようございます、はい、自分は別に寝てないんですけど、で173こんな時間にこんばんはおじちゃんと、まあ、おじちゃんじゃないんですけど、とりあえずあざす、で174おっちゃんおはようと、まあ、おっちゃんじゃないですけどおはようございます、雪に埋もれながら聞いてるよと、まあ、雪が半端じゃねえんですけども、関東も関東もっていうかこの方どこの方か分かんないですけど、とりあえずやばいっす雪が、どうすんので、175雪かち後回しにするわおっちゃんおはようと、後回しにしなくていいと思うんですけど、とりあえずあざすで、176アーカイブ聞きながら寝ようかなと思ってたところ、生聞きますあざす、まあ、普通に寝てくださいで、177あら珍しい時間にお産久しぶりと、まあ、お産じゃないんですけどあざすで、178さては眠れなかったか変な時間に目が覚めたのかなと、いや目が覚めたわけではないですね、眠れなかったというか寝てないんですけど、確かに今ちょっとね、ツイッターでバタバタあのいろいろやってて、で朗読しやがれっていうツイートがあったので、それでやろうかなと思ってちょっと準備してましたねそしたらちょっと時間かかっちゃいましたね、いろいろと、まあ、準備プラス準備する中でガタガタやってたんで、うん、で179がおっちゃんオリンピックだなと、ごめんなさい俺オリンピック見ておりません、で180おっちゃんさんおはようと、おっちゃんじゃないんですけどおはようございます、早起きしたから母と一緒に拝聴いたしやすと、母と一緒にすごいっすね、まあ、よくわかんないですけど、てかいいのかな自分、普通にここで読むの何かなというのは陸受けた階段読むだけなんですけど、で181俺もちょっと作業しながらおっちゃんの戦隊坊主聞き終わったところだわと、あざす、はい、まあ、おっちゃんじゃないですけどあざす、で182おっちゃんおはと、まあ、おっちゃんじゃないですけどおはようございます、なんで5時なのにこんないるんだよレスつかねえと思ってたのに、で音ストップして曲が、ですね、リク受けたのがいくつかあってそれを今日、まあ、やろうかなと思ったんですけどですね、ツイッターとこのスレのところで、貼ってあったやつを、まあ、やろうと思うんですが、ですね、沈まぬ太陽っていう題名の話からやりたいと思います。あ、ちょっと待ってくださいね。ジータ、183。さっき WOT に、ISAMU136 って言ったけど、おっさんだったりしたって書いてあるんですけど、まず俺 WOT の略の意味がわかりません。つまりやってないんですけども、まあ、WOT、ワールドオブタンクスでいいのかな？そういうゲームかな？戦車ゲームなのかな？タンクス。ワールドオブタンクスって。ていうか自分別にイサムが本名じゃないのであれですけども、実際にイサムっていう方が いたとしたら、そういう風な ID つけるのは自然ですよね。しかも MU ってちゃんとつけてるし、うん、かもしれないですね。で184おっちゃんが朗読するところ、我ら生ラジキッズはいつでもどこにでも現れるとか書いてあるんですけど、寝た方がいいですよ、時間的に。で185 NWO ならわかると、それなら俺もわかるけど で、戻って沈まぬ太陽という題名の話からいきます。シャレコアなのかな、もう10年も前の話だが、裏の世界のようなものを見たことがある。当時の私は友達のいないぼっち女子中学生で、放課後や昼休みは学校の図書館でもっぱら読書に勤しんでいた。小さい図書館だったために1年くらい通うと、興味のあった分野の本は大方読み尽くしてしまい、次はどの分野の本を読もうかと思案していると、一冊の本が目に入った。タイトルは沈まぬ太陽という本で、今でも忘れない。図書館の一番奥の本棚の一番下の段に置いてあった。本というよりは小冊子といった方が近いかもしれない。表紙は太陽に月が溶かされ、下にある人間界と人間も溶かされているような絵だった。表紙を見た瞬間に絵が原子力爆弾を表しているのかと考えたが、そうではなかったのだと思う。内容もまた奇妙だった。あるページには押し花がされていたり、あるページには文章で太陽は沈まない、太陽が沈まないと隠れることができないと書いてあったり、またあるページからは変な絵が延々と描かれていた。どのページの絵にも太陽は描かれていたが、1ページだけレモンがテーブルに乗っかっているだけの絵があった。テーブルにはようこそと書いてあった。さらに気づいてしまった。その本はページ数が途中からバラバラだった。レモンの絵は真ん中にあったのにもかかわらず1ページだった。気味が悪かったのと何か嫌な感じがしたので本を戻そうか迷ったが、好奇心には勝てずに本を読み進めた。さすがに破いて並べるわけにはいかないので、対応したページを順に読んでいくと、レモンの絵はただの表紙であり、次のページから出てくる太陽が徐々に姿を変えて人間を溶かして、最後は太陽が人間の形になるという構図が完成した。完成したところでだと思う。遠くから何か叫ぶような声が聞こえて、同時に周りにいた人たちが私をじろじろ見ていた。目つきはなんだかギラギラしていた。居心地が悪くなって私は図書館を後にした。外に出るとなんだか空気が濁っている感じがした。普段は全くそんなことは感じないのだが、気にしすぎだと思い、家までの帰路に着くと、いつもと同じ道を通っているのに見たこともないような景色が広がっていた。無意識に進む。なぜか不安感はなかったことを覚えている。しばらく進むと、見たこともないような防波堤で数人の釣り人が釣りをしていた。海は墨汁のように真っ黒、空は赤に近いピンク色だったことは覚えている。変な形の魚が釣り人のバケツの中を暴れ回っている。釣り人は近づいた私に一瞬驚いたようだが、一別くれるとすぐに釣りに戻った。離れようとしたとき、ぼそっと声が聞こえた。食われるぞ。え?と言ったのもつかの間、私はカラスのような鳥に手をつつかれた。同時に釣り人がバケツに入れていた魚を鳥に向かって投げた。群がる鳥。釣り人は方角を指さすと、急げと、その方向に全力で駆け抜けた。途中一度だけ振り返ると、太陽が近づいてきていた。釣り人や鳥、景色も蒸発していった。そこで私は目を覚ました。気づいたら病院のベッドの上だった。近くにいた看護師さんに話しかけると、すぐに医者を呼んでくれた。 話によると、私は本を読みながら突然倒れ、1ヶ月まるまる病院で寝ていたそうだ。枕元にはクラスメートが制作してくれた寄せ書きがあった。間もなく両親が到着して2人とも号泣してしまい、いさめるのが大変だった。後日談が3つある。1つ目、裏の世界で助けてくれた釣り人は私が小さい頃に亡くなった叔父だった。叔父といっても遠くに住んでおり、2度3度しか会ったことがないそうだ。昔のアルバムに一緒に写っている写真があった。それからは毎年必ず墓参りに向かい、墓前で近況報告を欠かさず行っている。2つ目、裏の世界で鳥に噛まれた傷は現実にもあった。私は裏の世界を臨死世界だと最初は考えていたのだが、だったら体に出た噛み傷は何だったんだと今でも思う。精神的に受けたと勘違いすると体には傷が浮かぶことがあると聞いたことがあるが、それだろうか。ちなみに倒れた時には全く外傷はなかったそうだ。全身を鳥に噛まれていたらどうなったんだろうと今でもゾッとする。3つ目、実は私が気を失っている間に一人クラスメートが自殺していた。 K という男子で、私とはほとんど関わりのないいわゆる不良だった。周りの評判もあまり良くなかった。どう評判が悪かったかは割愛するが、彼の寄せ書きには沈まぬ太陽という記述があった。彼が図書館で本を読んでいるところを見たことがなかったので驚いた。後日読む気はなかったが、学校の図書館でもう一度本を探してみた。本はなくなっていた。その後で K と仲の良かった S に話を聞くと、 K は私が気絶する前に読んでいた本を読んでみたかったようだ。 S は止めたが K は聞かず、図書委員から聞き出して本を借りていったそうだ。だが読んだ時点では何も起きず、呪いの書と名付け燃やしてしまったそうだ。徐々に K はおかしくなっていき、最終的には首をつって自殺したそうだ。寄せ書きはおかしくなる寸前に書いたものだった。その後は何も起きることなく、普通に大学を卒業して今は普通に仕事をしている。読書は今でも大好きだ。ただ一つ、作者不明の作品は読まなくなった。以上、沈まぬ太陽っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、186、俺は生ラジ親父だがなと。生ラジキッズじゃなくて生ラジ親父、まあ、年がね、はい、で187、俺らのイサムさんの場合は ISAMU136 じゃなくて OCCHAN136 にするはずだろうって書いたんですけど、まあ、ないんですけど、おっちゃんじゃないんで。で188、イサムおはよう、そしておやすみと。寝た方がいいです、おやすみなさい。で189、俺の知ってるおっさんなら少なくとも136ISAM、アスタリスク、GTMT、男マーク 1942.kakucho くらいはあると思うんだけどと。長えくらいはって言ってるけどないですね。で190、 Y 初生劇です、あいさむさんおはようですと。は、初生劇、5時にやって初生劇、はい、とりあえずおはようございます。逆にこんな時間からやったからこそ初生劇ができたってことなんですかね、よくわかんないですけど、とりあえずあざす。で次、とですね と待って、これうん、 X 駅っていう題名の話なんですけど、まあ、あ、ちょっと待ってよ、ページ貼るか。まあレスまで読もうと思いますけども、ちょっとですね、画像があるんで多分これ見ないと分かんないと思う。まあ見ても見なくてもいいあれですけど、とりあえず貼っときますわ。行きます。 X 駅っていう題名の話です。行きます。レス読みまで全部行きます。画像があるんで画像は画像としか言いませんが、俺は5年前大学1年の時に糖質になった。最初はなんとなくやる気が落ちないことから始まったんだが、そのうち大学の校内とか人混みの中とかで俺の悪口が聞こえるようになったんだ。しかも人が気にしているようなえげつない悪口が。当時俺はそれが幻聴だなんてわからなかった。ただ誰かが腹の立つようなことをこそこそと囁いているというような認識だった。俺は次第にうつ病のようになり部屋に引きこもってしまった。それでも悪口は聞こえてくる。俺は怖くなって下宿の隙間という隙間を目張りして、完全に籠城するようになった。心配した友人が訪ねてきたのだが、話をするうちにどうも俺の方がおかしいという結論になり病院へ行った。そしたら糖質だった。簡単に書いたがここまでで半年は経過している。周囲と相談し俺が一人で生活することは困難という結論に至った。俺は大学を休学し急遽田舎へ帰ることにした。都会の京駅を立ったのは夜の7時くらいのことだった。駅に至るまでの雑踏や電車の中では始終本物と変わりない悪口が聞こえていた。電車の外はだんだんと暗くなり乗客も次々と降りていく。俺が住んでいた京府つうか京都府から田舎の N 駅までは一度だけ乗り換えをしなければならなかった。俺は予定通り Y 駅で降りたんだけど乗り換えるべき電車がない。困り果てて駅員に相談したところ、どうやら俺は駅を間違えたらしい。この駅で降りるはずがないんだけどなぁと思いつつ、俺は駅員に Y 駅へ至るまでの路線を聞き出した。駅員はこの駅から出る電車に乗り X 駅で乗り換えをしなければ Y 駅には着かないと言った。おかしいおかしいと首をかしげつつ、俺は糖質だから俺の方こそおかしいんじゃないかとも思った。駅員が指示する電車に乗り俺は X 駅へと向かった。けれど後々のことを考えればやっぱおかしかったのかもしれない。電車の中ではやっぱりずっと悪口が聞こえていた。 X 駅が何であったかよく覚えていない。知らない駅だった。 X 駅に着いたのは20分ほど経った後だ。ただ X 駅に着いて愕然としたのだけど、そこは山の中の駅だった。まあ N 駅まで田舎の路線を走っていたこともまた事実だが、それにしてもこの錆びれ具合は驚いた。狭い山の中の集落でまばらな家々が見えるほかはただ田んぼがあるばかりだった。駅員からは乗り換えるだけでいいと聞いていたけれど、次の電車がいつ来るのか不安になってしまった。だって線路は一本だけしかなかったし、時刻表のようなものもプラットホームにはない。明かりは電球が一つあるだけだし、誰もいないのに悪口は聞こえてくる。また間違えたの?みたいな気分は最悪だった。 とりあえず俺はまた駅員に路線を聞いてみることにした。駅員がいるのかという疑問はあったが、はっきり言うと駅員はいた。真っ暗な駅舎の中、受付にだけ光が灯っていて、軍人みたいな制服に身を包んだ駅員が一人だけ。 Y 駅に行く電車はいつ来ますかと聞いたけど、駅員はグゴーゴーと低いうなり声を出すだけだった。重ね重ね同じことを尋ねても、駅員はうなり声を出して何かを催促する手振りをするだけだった。はっきり言って知的障害なんじゃないかとも思った。どうやら駅員が切符を出せと言いたいらしいと気づいて俺は切符を出した。すると駅員は何も言わず切符を切ってしまった。それは Y 駅まで行くための切符だったのに、俺は愕然とした。あなたは話がわからないんですか？他の人を呼んでください。俺がそう言うと、駅員は駅舎の外へ行けという駅舎の外へ行けというような手振りをした。言われるがまま俺は駅舎の外に出たんだが、全く誰もいない。やはりあの駅員は知的障害だったのかもしれない。お前はあの駅員と同じ知恵遅れだみたいな幻聴が繰り返し脳内に響いていた。多くの人が避難していた。母親に電話しようと思ったが圏外だった。俺は駅舎へ乗り換えそうとしたが、あの知的障害の駅員に会うと思うとなんとなく嫌だった。知的障害の駅員というのは確かに変だが、ただ 何もない田園風景の遠くから何かが祭り囃子のようなものが聞こえていることも確かだった。それが幻聴であるか全然判断がつかないけれども、もしかしたら駅員は話のわかる地元民に聞けと言いたかったのかもしれない。俺は音のする方向へ足を向けた。誰もいない道を歩いて10分ほどした後のことだろうか、向かい側から一人の老人が歩いてくるのが見えた。その老人には片足がなく義足をしていた。歩くたびにコツコツと金属質な音が聞こえる。俺は老人を捕まえて今まで会ったことの事情を話した。すると老人は、この十字路をまっすぐ行って突き当たりを左に行ったらトンネルが見えるけ、そこを通って次に見える角を右に、その次の次の角にバス停があるけ、そこから Y 駅に行けるけな、という。それが本当に正しい言葉かどうかは分からなかったし、ややこしい。老人の説明に俺は混乱した。すると老人は、地図を書いてやろうかと言った。上の説明だけやけに覚えているのは地図が今もあるから。老人は手帳を取り出してページの余白に地図を書いてくれた。手帳には変な文字が多く書かれていて余白は少なかった。この通りに行けば間違いはないからと言って老人は地図を渡す。その地図を見て俺は首をかしげてしまった。地図自体は問題ないとして、そこに書かれている文字が見たこともない文字だったからだ。ひらがなでもなければ漢字でもハングルでもない、強いて言えば子供の落書きみたいな文字だ。この文字は何ですかと聞くと、老人はバスの出る時間やとだけ言った。俺は理不尽な気持ちになりつつ老人に礼を言ってその通りの道を進むことにした。言われるがまま道を進み、トンネルを抜けると確かにバス停があった。バス停にはサングラスをかけたババアが一人だけ座っている。こんな真夜中になんでサングラスなのかちょっと疑問に思ったけれども、知恵遅れの駅員といい、老人が書いた謎の文字といい、その程度の疑問はもうどうでもよかった。とりあえずバスを待てばいいわけだから、老人の渡した地図をポケットにしまおうとした時、俺はぎょっとした。二つ折りにしようとした紙片の裏側にその文字がびっしりと書かれていたからだ。 老人の言っていたバスが来たのは10時くらいのことだったか。バスに乗ったのは俺とサングラス姿のババアだけだった。その時に気づいたんだけど、ババアは目が見えないらしかった。ババアは Y 駅に向かう途中のバス停で降りた。はっきり言えば俺がつつがなく Y 駅に着いた。というか、なんで今まで着けなかったのか、全くの疑問としか言いようがない。はっきり言えば最初の時点で Y 駅にたどり着けなかったこと自体がおかしいし、駅員に知的障害者が採用されるわけがないし、老人の書いた文字も変だった。ただその時点で俺自身がおかしかったわけだから、統合失調症ゆえの妄想なんじゃないかとも思った。1時間ほど遅れて N 駅に到着し、俺は2年間田舎で休養していた。その間、さまざまな幻聴や妄想が俺を蝕んでいた。ただ症状は比較的軽い方で、俺の病気はその2年で治ったんだ。そこまではいい。ただ問題は先月の大晦日、俺が実家に帰省した時だ。ふと俺の部屋を整理し、懐かしい思い出に浸っていた時、古いコートのポケットから1枚の紙片が出てきたんだ。そのコートは俺が5年前に糖質で帰省した時のものだった。紙片というのはもちろん老人が書いてくれた地図だ。それが今俺の手元にある。今からアップするんでちょっと待って。で、画像、これが表、これが裏です。で、レス、表の矢印に書かれているのはバスの時刻ですね。で、さらにレス、木更木駅ちゃん、文字は面白いね。数字は読めるんだから、文字が下手とかじゃなくて未知の言語。まあ、数字はある、うん、数字はわかる。あとはふにゃふにゃした字でよくわからん、うん、なんとなく漢字にも見えるが、うん、って感じだね。やけに似た文字がちょこちょこそこら中にあるんですけどね、数字の6を4つ固めたみたいな字がちょこちょこちょこちょこ出てくるんですけど、あと自分の字みたいな字とかね。で、414、木更木駅って何ですかっていうので、少なくとも老人が喋っていたのは日本語でしたがっていうので、で、415のレス、それ本気でやってるならやめろ、意味は3年後にわかる。で、416、メモの方で確実に分かるのはこの変化 10234-95678A10。 あとはなんか88みたいな、ね、字が結構な頻度で書いてあるねと、88って書いてあるのは多分自分が言ってた6を4つ、固めたみたいな字っていうのが、あ、そこかしこに出てくるっていう、やけに頻度多く出てくるんですよね、で、木更木駅って何ですかに対して417、シャレコアのまとめサイトでも覗いてくるといいですよ、ここにいる人の大半が知ってる有名どころだから。で、418、確かに、木更木駅の蓮見も片足がないおじいさんがなんたらとか言ってたなと。で、419、木更木駅って調べてみて初めて知りました。いえ、なんというか、そんな名前の駅だったかもしれません。確証はないですが、少なくともひらがなで書かれた駅だったことは覚えています。本当糖質でしたし、5年前のことなので記憶が曖昧なのですけど、駅の描写とかかなり近いものがあります。ただ今から思い出せば、あそこには障害者しかいなかったんですよね。当時は俺も糖質でしたし、障害者の楽園みたいな場所があったらいいのになと空想していたので、それゆえに見た妄想だと思ったのですが、しかし木更木駅の話を知ってゾッとしました。で、最後のレッスン、久々に面白い話来たな。表で使われている文字と裏で使われている文字に共通性がある。さらに裏で使われている文字はどの文字にも何度か使われている。4行目と12行目が一時下げられている。この辺からひらがなを変換した文字っぽい気がする。文字が使われる回数、順番なんかを考えると解読できそう。 老人の言う通り、表の8文字が時間を表すなら〇〇時〇〇分とかの意味、しかも表の3文字目と6文字目に濁点があるな。戦時中みたいな描写も多いから、その辺の時代背景も考慮しよう。以上、X 駅っていう題名の話でございました。で G-192 で、今日はこれからなんかあんのと、なんかあんのっていうか、俺配信してんですけど、何にもないですよ、配信だけです。はい、で、193、上村選手は一番早かったしターンも良かったから納得いかないって泣いてたとこに、おっちゃんやなばらじ傷の私を聞きますると。おっちゃんじゃないんですけど、上村選手が何かあったんですかね、分かりませんが。で次、駄菓子屋構想っていう題名の話今から20年ほど前、まだ俺が小学生の頃の話。俺の通ってた小学校の近くには駄菓子屋が5つもあった。当時は駄菓子屋激戦区になっていて、小学生の間では駄菓子屋ごとに派閥みたいなのがあった。そのうちのみーちゃんちとボンバーんちって呼ばれている駄菓子屋が隣同士になっていて、お店の売りがおでんってとこも店の古さや雰囲気もかぶりまくってた。特定されるため本当のお店の名前とは少し変えてあります。なもんで激戦区の中でも似た二つの店は火花散る構想があったんだ。俺は断然みーちゃんち派だったんだが、外でおでん食ってるとボンバーンチ派のやつらからヤジ飛ばされたりする。こっちの方がうめえぞ、こっちのおでんでかいぞとか、そこでおでん論争になり本気で喧嘩になったりする。俺はみーちゃんちの優しいばあちゃん、通称みーちゃんと、店の中でいつも寝てる猫と汁が染みまくって完全に真っ黒くなったおでんが大好きだったんだ。ある日いつも通りみーちゃんちにおでん買いに行ったら猫がいない。今日は猫いないのって聞いたら、突然みーちゃんが泣き出した。俺がどうしようと思っておろおろしてたら、みーちゃんが泣きながら話し始めた。猫が子供たちにちょっかい出された時にガリッと引っかいてしまったらしい。普段から駄菓子の上で猫が寝たりしてたのもあって苦情が来て、猫をよそに引き取ってもらわなきゃいけなくなった。でももう老病なもので誰にも引き取ってもらえなかった。猫にはかわいそうだが、商売やっていくには処分しなきゃいけなくなってしまって、今は檻の中に入れてるんだと。それから少ししょんぼりした後、みーちゃんは、ごめんね、こんな話しちゃって、おでん持ってくるねと言って、おでんサービスしてくれた。しばらくして猫いなくなった後のみーちゃんは元気がなくなった。店の外のガチャガチャが空のまま放置されたり、くじ引きの商品もなくなってるのに放置。おでんの味もなんだか美味しくなくなって毎日違う味になってさ、苦かったりしょっぱかったり、おでんの具も変な酸っぱい肉とかホルモンみたいなのが混じるようになって、子供らから気持ち悪いと不評になっていた。みんなみーちゃんどうしたんだろうと心配してたけど、理由知ってるのは俺だけだったみたいだから黙っていた。その頃ボンバーンチの店が建て替えて新装開店したことから、みーちゃんち派からボンバーンチ派に流れるものも続々と出始め、みーちゃんち派イコールダサいみたいな風習になっても俺は通い続けた。 その頃から朝の登校班の時間にみーちゃん家側にある歩道橋に明らかに人糞と思われる立派な仏が仕掛けられるようになった。それは歩道橋の階段のてっぺんに仕掛けられているため踏んでしまうものが続出。しかも広範囲に設置されているため何人たりとも逃れられない。その歩道橋の手すりのところにいつもみーちゃんの布団が干されてるから汚してしまうかもしれないと思ってうんこをどけることもできないんだよ。これが卒業するまでずっと毎日続いた。歩道橋を上がりきるとちょうどみーちゃん家の2階の窓が目の前にあり、いつもみーちゃんが顔を出してた。俺らがうんこをよけようとあたふたしてる姿を見て大丈夫かいって笑いながら心配してくれてた。俺はボンバーアンチ派の卑怯な攻撃に屈するかと毎日うんこを踏みしめながら学校に行ってたんだ。ところが小学校を卒業して中学行ったら、中学校は比較的街中にあり近くにコンビニやスーパーがたくさんあるので徐々にみーちゃん家に行く機会もなくなってしまった。しばらくしてみーちゃん家は潰れて空き地になってた。それから大人になり2チャンネルで町 BBS でみーちゃん家の話題が上がってるのを見たとき、懐かしさとともにある疑問が頭に浮かんだ。あの人糞もしかしてみーちゃんが仕掛けてたんじゃないのって。わざわざ朝早い時間に毎日歩道橋の上にうんこしに来るやつなんていないだろう。布団干しながらみーちゃんが仕掛けてたんじゃないの。だってみーちゃん窓からいつも見てた、俺らがうんこ踏むとこ。おでん変な味がした時があった。苦いって明らかに何か混じってた。あの酸っぱい肉何？ホルモンぶつ切りを串に刺しててものすごくグロかった。みーちゃん本当は子供嫌いだったんじゃないの。猫を処分させられたことを恨んでたんじゃないの。今となってはみーちゃんももうあの場所にいないし確かめようがないけど、あの暗い古い店の中で真っ黒いおでん作りながらずっとみーちゃん俺らのことを呪っていたのかな。以上、駄菓子屋構想っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み194、昔読んだ話のコンビニであった紳士に渡されたメモにという話が話に似ている気がすると。うん、なんか、うん、なんですかねあれね、うん、その仮に作ったにしても何かしら意味ある暗号的なその雰囲気は、そのなんだろう、適当に並べたんじゃなくてなんか作った本人は本人の中でちゃんと読めるようなね、そういうもので作ったような気がしないでもない配列だったからパッと見だ、もしかしたら解読できるのかもしんないけど、まあで数字は普通にあなんていうのアラビア数字っていうので書いてあるところがまた不思議ですけどね、数字はわかる。で195、如月駅があるんなら弥生駅があってもおかしくないと思って検索してみたら道の駅弥生って書いたんですけど、よくわかんないんですけど、 道の駅弥生、どういうこと、わかんない。わかりません。ど、な、何なんでしょう。で、わらわらわらなんですけど、何がわらなのかがわからないです。で、196、真っ黒いおでんとかいらんわと。ま、でもあれ、どっかのおでんって、ま、真っ黒いっていうかね、真っ黒はちょっと言い過ぎだけど、黒目のあのおでんとかなんかなかったっけ。あったと思うんだけどな、どこのおでんだか忘れたけど、黒目のおでんはあった記憶が、うん、これ地味にこのなんだろう、なんか怖いね、今となってはちょっとあれだけど、ちょっとなんか やばかったんじゃないの的な話が、うん、で、197、それで静岡のおでんじゃねと。静岡のおでんって黒いんだっけ、なんかでね俺見た記憶あんだよな。静岡のおでんは黒目なのかな、うん、あ、でも濃い口醤油で調味するだから、静岡おでんって濃いなこれ。黒い黒い、そうそう、多分そのことだと思う自分も、うん、テレビで見た記憶だからね。で、198、静岡のおでんが確かに黒いねと。そうね。で、199、道の駅弥生っていうのは検索してヒットしたのが道の駅弥生という意味、弥生駅っていうので検索すると道の駅弥生っていうのが引っかかるところかな。道の駅弥生、大分県、佐伯市でいいのかな、弥生の国道10号沿いにある道の駅のことで、道の駅弥生っていうのがあるらしいです、はい、だそうです、だそうです、てかそうでした、はい、200、そして駄菓子屋におでん売ってる静岡。あ、そうなのか、これ静岡の話だったのかな。かもね。で、次、下宿屋のおばちゃんっていう題名の話。大学生になって最初から一人暮らしはきついので下宿にすると言ったとき、率先して下宿選びを手伝ってくれたじいちゃん、今は個人の若き日の体験談。昭和20年のこと、18歳のじいちゃんは父親と衝突して故郷を飛び出し単身上京したが、勤め先で訛りを散々バカにされ昇進の日々を送っていた。じいちゃんが入った下宿屋には同じような若者が大勢いた。そんなじいちゃんたちの母親代わりとなったのは下宿屋のおばちゃんだった。お祖師様の熱心な信徒さん、じいちゃんにはそう見えた、だったそうで、そんなこともあってか孤独なじいちゃんたちに何くれとなく世話を焼いてくれた。そんなある日のことを、おばあちゃんが妙に熱っぽい目つきでじいちゃんに言った。日曜にちょっとした寄り合いがあるんだけど、あんた一緒についてきてくれる？じいちゃんはめんどくさかったが暇だったので同行すると、集会所のようなところで大勢の人が変な経典っぽい本を読んだり、狂ったようにお題目を大合唱していた。じいちゃんは戦時中、疎開先の近所から朝晩聞こえる T 教の 助けたまえの歌がうるさくて仕方なかったことを思い出して猛烈に嫌な気分になった。だからその後はおばあちゃんに誘われても何かと理由をつけて断っていた。おばちゃんはじいちゃんにずっとつきまとうかと思いきや意外にもあっさり引き下がったので、すっかり安心していつもと変わらない生活を続けていた。それからしばらく経ったある日の夕方、勤めから帰ったじいちゃんが角を曲がると下宿の中から大音量でお題目が聞こえてきた。今度は自分の家で寄り合いか、うるせえなあと思いつつ玄関の格子戸を開け靴を脱いで茶の間をひょいと覗き込んだじいちゃんは仰天した。おばちゃんを中心に演座していたのはじいちゃん以外の下宿人全員だった。じいちゃんはようやく気がついた。この春下宿に入居した人間はじいちゃんを除いて全員おばちゃんに洗脳されてしまったのである。今や外堀を埋め切ったおばちゃんは玄関にいるじいちゃんを見るとにっこり笑った。もうあんた一人だけだよ、いつまでも意地を張っても仕方ないよ。そう言いながらおばちゃんが立ち上がると下宿人たちも一斉に立ち上がった。そして全員が玄関にいるじいちゃんをまっすぐ見つめ捕まえようとずんずん迫ってきた。もうここにはいられない。じいちゃんは履物をつかんだまま廊下に上がると彼らを投げ飛ばしダットのごとく2階に駆け上がり自室のドアに錠をかけた。ボストンバッグに金目のものを大してなかったがを詰め込むと窓から屋根伝いに脱出して同郷の先輩のうちに駆け込んだ。宿なしになったじいちゃんは下宿とは完全に連絡を絶ち、その家の納戸に寝泊まりしていたが、おばちゃんはあの手この手でじいちゃんを抱き込もうとしつこくしつこく迫ってきた。最もつらかったのは事故ってしばらく入院した時にどこで調べたのか医者か看護婦に信者がいて手引きしたおばちゃんが花束持って現れてベッドで動けないじいちゃんに毎日毎夜法話みたいなものを続けてたこと。退院後は自分のせいで迷惑かけないように先輩の家も出て会社の倉庫の鍵のかかる2畳くらいのスペースに寝泊まりする日々。どこにいてもおばちゃんの手先がいるような気がしてノイローゼ寸前だったが何とか持ちこたえた。工房は半年余り続いたが次の年の春になると唐突に止んでそれっきりだった。多分新しいやつが下宿に入ったんだろうが、なんとかじいちゃんは逃げ切れたのだった。以上、下宿屋のおばちゃんっていう題名の話でございました。で、ジータレス読み201、おはよう、今から拝聴しつつ寝ますと。はい、寝た方がいいです。で202、この話は現実にあるあるの怖い話やないかと。うん、これはリアル怖い話だよ。たまらんよこいつ、みんな洗脳されていくのかよ。どんだけ確率なんだろう、そのヒット率高いんだよって思うけど、このじいちゃんだけっていうのはね、どんだけすごいね洗脳レベルが。半端じゃねえ。で次、イエンガミっていうカタカナでイエンガミって書いてあるやつでございます。これが最後か、あとなんだっけ、前になんか言われたやつ、これもやるかな。ちょっと待ってよ、長さがわかんない、ちょっと確認。 数多いな。あ、数多いけど短いや。これもやるか。とりあえず異縁神ってやつからやります。いきます。先日亡くなったアンコウ、カッコ仮が実は生きていて、アンコウを助けようとしていたヨウコウ、カッコ仮が行方不明になったということがありました。ここに投稿していいのか悩みましたが、個人的に大変腑に落ちなかった&怖かったので書かせていただきます。心霊系の話ではないし、かなり長くなる。そして最後の結論は出ていない、決定的なので、苦手な方はスルーしてください。今年の夏頃、高校の連絡網であんこが亡くなったと知らせが入った。私と陽子を含めた3人は高校の時の同級生。高校入学当時、人見知りだった私に気さくに話しかけてくれた陽子、初めてできた友達だった。陽子は本当に元気いっぱいで、明るくて正義感の強い子、クラスのムードメーカー的存在だった。私たちの住む町は何年か前に A 村と B 町が統合したもので、私と陽子は B 町の子、A 村の山のふもとを開拓しできたのが B 町。 B 町ができてすぐに私の両親は B 町に引っ越してきた。陽子は高校になって B 町に越してきた子だった。私は子供の頃から A 村には行くなと両親によく聞かされていた。中学校になると A 村の子と同じ学校に通うのだが、その時も両親は A 村の子とは仲良くするなと言っていた。なので B 町の子は A 村の子とは話さなかった。 A 村出身の同級生は4人。暗いオーラというか、何か不思議な感じのする子たちだった。でも陽子だけは A 村の子とも分け隔てなく話していて、その子たちの中でもあん子とは特に親しくしていた。私も陽子を仲介としてあんことだけは話すようになった。でも高校を卒業してあんこは県外に行った。成人式も同窓会も一度も参加していなかったので、卒業してから一度も連絡を取ることはなかった。またあんなに明るかった陽子も大学生になって、原因はわからないが軽い精神病といった感じになり、なかなか連絡を取ることがなかった。私は県内の大学を卒業し、 B 町にある小さな店で仕事を始めた。仕事に慣れてきた今年の夏頃、高校の連絡網であんこが亡くなったとの一報を受けた。まだまだ24歳、まさかこんなに若くして友人が亡くなるなんてと大変ショックを受けた。ただ葬儀については行くべきか大変迷った。連絡をくれた友人も連絡は回しているけれど葬儀には参加しないと、親が A 村には行くなと言うから行けないと言っていた。私はすぐに陽子に連絡しましたが連絡は取れず、散々悩んで葬式だけは参加することにした。葬儀に来ている B 町の子はやはり私だけだった。知らない人ばかりに話したことのない A 村の同級生4人。正直言ったことを大変後悔した。それに葬儀もいくつか変だなと思ったことがあった。一つ目は、喪主の方の名前があんこの名字とは異なっていたこと。もしかすると何か理由があるのかもしれないが、喪主はあんこの親ではなかったのではと思った。二つ目は、なぜか棺ご遺体ともになかったこと。普通は遺影と棺とその中にご遺体、そしてご遺体に向かってお焼香という形だと思うが、棺はなく皆遺影に向かって歌いながらお焼香をしていた。最後三つ目がお経。お経はいろいろな種類があるが、普通お坊さんが唱えるものだと思う。しかしあんこの葬儀では椅子に座っている参加者ほぼ全員が何か暗い歌のようなものを歌っていた。 そして皆一様に口角を無理に上げているような笑っているような表情であり大変異様だった。私はお焼香を済ませて逃げるように会場を後にした。それから何ヶ月かしてアンコのことも私の中で整理がついた頃、陽子から連絡が来た。電話の内容はアンコを待っているのだけど3時間待っても出てこないというものだった。アンコは亡くなっているのに何を言っているのだろうと思い、アンコは亡くなったよ、誰と間違えているのと聞くと、陽子はそれが亡くなったのは嘘でアンコは生きとったん、アンコが生きていると証明するために実家に連れて行ったけど家に入ったっきりアンコが出てこんとよと状況を説明してくれた。陽子の話をかいつまむと、先日アンコから連絡が来て会った。アンコは実家と全く連絡を取っておらず久しぶりに地元に帰ってきていた。そこで用事で役場に行った際、自分が亡くなっていると役場の人間に言われ、どうしたらいいのかと相談された。悩んだ末、アンコの母にアンコを会わせることに。親と不仲なアンコを説得してアンコの家まで連れてきたが、一言も喋らずにアンコはアンコの母と家に入っていった。そのまま3時間が経った。家に入ろうと思ったが、見張っているおじさんがいる、それに人もたくさんいて怖いから入れないといったことを説明された。正直ほとんど意味がわからなかったが、とにかく陽子が困っているのは分かったので、あと1時間ほどしたらそちらに向かうと伝えて、あんこの家の場所を聞いて電話を切った。バタバタと店を閉めて陽子にこれから行くと連絡したのだが繋がらない。仕方がないのであんこの家に向かっている時に陽子から電話が来た。おい、これが、ざわざわざわざわざわ、門閉めろよ、エチが、ざわざわ。出てみると周りで誰か複数人が遠くから大きな声で話しているような音が聞こえるだけで、陽子の声は聞こえなかった。何度か呼びかけたが応答がないまま電話は切られてしまった。それから5分くらいしてあんこの家に到着した。もう空は暗かった。あんこの家はほとんど何もないところにあった。広い庭を挟んで右側に立派な木造の平屋、左側にアルミ板のようなもので作った簡易的な倉庫、その奥に何か高い建物があった。右側の平屋の前には立派な門があり、そちら側に向かって歩く。すると左側の倉庫の前に人影のようなものが見えた。よくよく見てみるとその人は倉庫の前で丸く大きな石の上に座ってずっと前の平屋を見つめていた。門の部分に呼び鈴が見つけられなかったので、その人に話しかけに行こうと庭に入った。かなり広い庭で巻石がしてあったので歩くと音がするのだが、その人は一度もこちらを見ることなくずっと平屋を見つめていた。少し近づいたところですみませんと声をかけたが反応なし。ふとその人が見つめている平屋に目をやった。その時陽子が怖いから入れないと言っていた意味が分かった。その人の目線の先、平屋の外廊下、そこにずらっと何十人の人間が並んで正座していた。その人たちもまた私に一別も触れることなく、ずっと倉庫の前の人と見つめ合っていた。皆一様に口角を上げ笑いながら。異様な光景に全身に一気に鳥肌が立った。気づいたら無我夢中で帰っていた。帰りながらあのあんこの葬式の時の異様なお経が小さく聞こえた気がした。陽子の車は見つけられなかった。 ここから後日談になります。その後、陽子とあんこに何度か電話したが、二人ともつながらなかった。ただあんこからは、巻き込んでごめんね、あと読めない文章の2通のメールが来た。原文ままで書いてあると読めない、文字化けか。それ1通のみで、その後連絡が来ることはなかった。何度かあんこの家に行こうとしたが、どうしても怖くて行くことができなかった。陽子の家には何度か行ったが、いつも不在だった。全く進展がなく、まさか何か事件に巻き込まれているのではと不安になっていた。そんな中、先日精神病で入院していた父が帰ってきた。そこで陽子の現状を知ることになる。なんと陽子は父と同じ精神病棟に入院していたのだ。精神病棟では自傷行為や他人に怪我をさせたりすると隔離された病棟に移されるのだが、父が自傷行為をした際、その隔離病棟で陽子と会ったと言っていた。私は驚いた。確かに心の病にかかっていたとは言っても、日常生活に影響が出るほどのものではなかったのになぜ入院。父に陽子の状態を聞いたが、全く近づけるような状態ではなかったということしか教えてもらえなかった。そして昨日の夜、あんこの葬儀の夢を見た。その時いた A 村の子、あんこを入れて4人しかいなかったはずの A 村の子でも、そこには4人の A 村の子がいた。よくよく思い出してみると、葬儀に行った際、〇〇高校名簿という本があって、〇〇高校の同級生はそこに名前を書くことになっていた。私が5番目に書いたので、確実に4人の A 村の子がいたのだ。それがとても気になって、目が覚めた後、意を決して A 村の暗号（過去仮）に電話した。暗号とは話したことはなかったが、3年間同じクラス、そして暗号は陽子のことが好きだった。あんこと陽子について聞けるのは暗号しかいないと思ったのだ。電話した時はつながらなかったが、先ほど連絡が返ってきた。久しぶりですねという暗号に対して、率直にあんこと陽子について知っていることはないかなど、いろいろ質問を投げかけたのだが、すみませんすみませんと謝られるばかりで、何も答えてくれなかった。葬儀の時、4人 A 村の人がいたが、1人多いのは誰かとも聞いたが同様だった。そして、もう行かなくてはいけないので、そしてこの件についてはもう触れないでください。今のあなたはただ欲求を満たしたいだけだ。とにかく A 村には近づかないでください。そして何かあれば笑ってください、と言われた。笑うって何？それって陽子とあんこに関係あるの？ととっさに聞き返すと、笑うと胃炎紙は消えます。時間がかかっても消えます。胃炎紙知りませんか？きっと会ったことがある。気になるなら調べ、と。結果、結論としては何も言えないのだが、私の予測では、縁神イコール笑いの神、異イコール異なるとして、異なる笑いの神、異縁神ではないかと思っている。もちろん異縁神自体聞き間違いかもしれないが、そう仮説してみると、あんこの家にいた石の上の人は異縁神ではないかと思う。それと陽子、そしてあんこが 何に関係があるのかはわからないが、村の人が暗いオーラだったのは笑っていなかったからではないかと。そして子供の頃から A 村は生贄が続いていると噂されていた。もしかしたらあんこが生贄で、陽子も何かしらその実施に巻き込まれたのではと勝手に想像している。以上、異縁神っていう題名の話でございました。で、次ぐ前にジータレス読み、203、 グドーラとやらはレスは読まなくていいんじゃね、レスまで読んでたらちょいだれる気がする。はい、読まない。じゃあでもよくグドラを読むと分かったね、うん。で、204、この時間にあんことか言われたら腹減るわと。暗い子供であんこって書いてあって、まあ、それに対あんに対してようでようこって書いてあって、で、あんおは暗い男って書いてあって、あんお、うん、なんか A とか B とか C とかで別に良かったんじゃないかと思うけど。で、205、葬式の最中は笑うという風習がある地域の話は裏エスクだったっけと。なんか裏エスクの方でもなんか笑ってた気がすんね、確かに。でも葬式の最中笑ってたっけ、あれ。あ、ちょっと細かいとこ忘れた。でもなんか笑ってた気がする、なんか。なんかとにかくなんかその異様な、うん、その妙なところはそれとあったの。ああ、まあ正確には違うけどね。207、陽子の逆はインコかとって書いてあるんだけど、まあ陽、陰と陽ね、なんだけど、まあまあまあまあ、まあ、明るい暗いっていう意味で多分そういうことにしたんでしょう。正確なその陰と陽っていう意味でのその反対の言葉っていう、まあ、あれではないけど、まあめんどくさいけどまあそういうことで、206、カルト村で、そのなんだ、あそこの村のことはその関わっちゃいけません的なやつっていうのは、まあまあまあ、ああいう系なのかなっていうところから、まあその裏エスクの話もありっていうところを合わせていろいろ見ると、やっぱまあそっち系なんだろうなとは思うんですけどもね。でも異縁神ってっていうのが、まあ、どういうこの人の予測だと異なる笑いの神って書いて言ってるけど、まあ、それが正しいのか分かんないけど。で、208、そういやうちの近くの駄菓子屋は食中毒出して潰れてたな、静岡中部だけどと。駄菓子屋で食中毒出すって本当にそうやっておでんとか出すからあかん、うん、そんなのなければ食中毒なんて起こさないよね、駄菓子屋で普通、うん。まあなんだ、大阪とかだとそのなんかお好み焼きとか食べれたりするからとか言ってるからあれだけど、でも おでんとかお好み焼きで食中毒出すって相当だと思うけどね。熱結構入ってるはずだからね。まあそれでも、まあ もちろんね、そういう危険性はもちろんあるんだけど。で、ですね、次がグドラっていう名前の話で、それが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 個話が分かれてます。で、グドラの守り神ってやつからやりたいと思います。これなんか短いんでさっといきます。で、レスは読みません。いとこの話で恐縮だが10日、あ、超ダブンの上あんま面白くないが、2年ほど前いとこが夜部屋で寝ていると隣の部屋物置から悲鳴が聞こえてくるようになったらしい。声は老若男女その時々で変わり、殺されるだの化け物だのと叫んでいた。嫌い神経がずぶといいとこはしばらく無視していたが、いい加減うるさくなり霊感のある友人に見てもらった。その友人曰く、この部屋には霊道が通っていて、たまに悪い霊がその流れに沿って悪さしに来ているのをあれが追い払っている。そう言って指さしたのはキングギドラのフィギュア。どうやらそれが鬼瓦的役割を果たしていたらしい。ついでにつくも神化しかけているらしい。ハム太郎と同時上映を見て以来の五条太のいとこはギドラが化けて出てくることを楽しみにしている。 以上守り神っていう題名の話でございました。で続いて旅行からっていう題名の話。前のスレでグドラがつくも神か仕掛けたいとこの話をしたものだが、いとこが旅行で京都に行って変なのに疲れたらしい。いとこは2泊3日で旅行してきたのだが、最初の夜に金縛りにあった。目だけが開くので天井を見ると、雲の体に中年男の顔の霊がいて、怖いねえ怖いとニタニタ笑いながら言ってきたそうだ。何か言ってやろうと思ったが口も動かない。ねどう怖くない、なんとか言ってよと霊は繰り返していたが、朝になったのでしぶしぶ部屋の隅に引っ込んでいった。1日目とは別のところで泊まったのに、2日目も懲りずに出てきた。もちろん金縛りのおまけ付きで、最後の方ではもうこれじゃ受けてくれないのかなとかブツブツ言っていたとか、明日も来るからねと最後に言い残してまた部屋の隅に消えていった。いとこ曰く非常にうざかったとのこと。変態なのかバカなのか。ちなみにその霊はマジでいとこの家についていったらしく、いとこの守護神と化したグドラフィギュアにボコボコにされたらしい。断末魔が聞こえただけだったそうだが、以上旅行からっていう題名の話でございました。で次、霊道消失。前にグドラがつくも神か仕掛けたいとこの話をしたものですが、いとこの家に通ってた通ってた霊道が消失しました。いとこの友人、霊感ありでつくも神かを判断した人が言うには、グドラのつくも神かが進み霊が恐れて通らなくなったせいとのこと。ただそれでもいとこの部屋では悲鳴が響いています。友人が除霊と称して何かに疲れた人をいとこの部屋に泊めさせているからです。泊まった人からはつきものが簡単に落ちるそうです。幽霊でも妖怪でも守護霊でも現在グドラ様は無敗です。以上、霊道消失っていう題名の話でございました。で次、ペンダントっていう題名の話。グドラがつくも神か仕掛けたいとこの話をしたものです。いとこはとある男性と付き合っていました。彼氏からもらったペンダント、写真が入っているやつを大切に持ち歩いていました。ところが隣室から怪しい悲鳴、例の断末魔が聞こえ始めた頃から、朝ペンダントが移動していることが多々起こるようになったそうです。そしてある日、夢の中にグドラが出てきたそうです。いとこは化けて出てくるのを楽しみにしていたのでテンションが上がったそうです。グドラは人の頭くらいの大きさに巨大化しており、例のペンダントを中央の首がくわえていたそうです。グドラはそれを叩きつけると何回も踏みつけて壊してしまったそうです。いとこは、ああ最近構ってなかったから嫉妬してるんだな、可愛いやつと思いながら目覚めたそうです。ところが実際にペンダントは壊れていて、中には大量の髪の毛が詰まっていたそうです。いとこは彼氏を質問したところ、何やら特殊な性癖を持っていて、いとこは話してくれませんでしたが、気味が悪くなって別れたそうです。いとこ曰く、グドラがいなかったらどうなっていたかわからないとのこと。以上、ペンダントっていう題名の話でございました。で次、夢見っていう題名の話。 ある日、いとこの一つ下の女の子が夢見が悪いということで泊まったそうです。泊まった日には悪夢こそ見なかったのですが、とても大きな声が聞こえたそうです。いとこもその声は聞いていたとか。次の日帰宅すると、その子の父親の顔色がおかしかったそうです。夢で3匹の蛇か何かに追い立てられたとのこと。数日後、その父親が亡くなりました。後で彼の部屋からは藁人形が見つかったそうです。グドラ様のせいなのでしょうか。以上、夢見っていう題名の話でございました。で、次、地震とグドラっていう題名の話。つくも神となったキングギドラのフィギュアの話をしたものです。いとこの家は先の地震で倒壊したそうです。いとこは出かけていたので被害に遭いませんでした。先ほど倒壊した家の瓦礫をどけていたら、グドラは無傷で発見されました。大切なものがたくさん入った金庫の上にいたそうです。よくできたつくも神です。以上、地震とグドラっていう題名の話でございました。で、次、避難所にてっていう題名の話。つくも神のグドラを持ってるいとこの話をしたものです。避難所でいとこ家族の隣にいた2人の小学生の兄弟の会話。昨日俺すっげえ夢見た。何、兄ちゃんどんな夢？俺金縛りにあって動けんの。そこにでっかい黒い犬が出てきてな。怖いねそれ。その犬口開けてよだれ垂らして俺のことを食おうとすんの。そしたらそれに何かぶつかってきたの。なんだと思う？わかんない、教えて兄ちゃん。黄色いサザンドラ。おお、色違い。サザンドラの色違いって黄色なんだ。でな、ゲームよりずっと大きくてかっけえの。そいつが雷打ってその犬追い払ったの。すげえ、やっぱサザンドラって強いんだね。今のちっちゃい子ってキングギドラ知らないんだね、といとこは微妙な気持ちになったとか。その他に、夢にグドラが出て目覚めると余震が来る直前だったりと、相変わらずいい仕事しているそうです。以上、避難所にてっていう題名の話でございました。で、次、神々の仕事っていう題名の話。いとこはグドラが引力光線を吐くのは普通のことだと思っていたので、別段気づいていなかったそうです。今回は避難所に拝み屋さんみたいな人がいて、その人がいとこに語った話です。いとこが避難しているのはとある学校の体育館。しかしそこは非常に古く、柱には至る所にひびが入っていて、今にも崩れそうなんだとか。それでも崩れないのは拝み屋さん曰く、柱を土地の神々が崩れないように交代で守っているから。その神々シフトの中にいとこのグドラも入っていて、たまに柱に中央の首を巻きつけて両の首で天井を支えているそうです。以上のことから体育館くらいの大きさには巨大化できるみたいです。以上、神々の仕事っていう題名の話でございました。で、次、被災地の夜っていう題名の話。グドラフィギュアのいとこの話をさせてもらっていたものです。いとこは未だに避難所暮らしですが、またそこで起きた話です。目撃者は2人、いとこの友人と拝み屋さんです。まず友人が目撃したのは、夜避難所の外でグドラ様が黒い何かと対峙している姿。 しばらくそれとグドラ様が戦っていましたが、やがてその何かがどこかへと立ち去っていったそうです。次に拝み屋さんが目撃したのはやはり夜、片付けが進む町の上を鎧姿の神様を乗せて飛んでいたそうです。どうやら前どなたかが言っていた町の巡回に赴いていたようです。以上、被災地の夜っていう題名の話でございました。で次、夜空に祈りをっていう題名の話。ちょっと職場バレしそうだが、あまりの不豪に驚嘆したこと。ちょっとした社内報の小冊子に今回の震災地区の子供が描いた絵が載せられていたんだけど、夜空に祈りをみたいな題だったかな、うろ覚えですまん。その絵には三角帽をかぶった何人かの人が丘に登って夜空を見上げていて、その横に同じように三角帽をかぶった怪獣の絵が描いてあった。首は一本だったけどオレンジがかった黄色で塗られていた。ちなみに人の絵は指人形みたいな感じで、怪獣は縦3分の2ぐらいの高さで牙と角がありました。腹にはちゃんと爬虫類つか鱗系怪物特有のしましまが。ここ見てたんで、グドラ様見たのかなと思ってしまうような符号だったんです。わかりにくくてすまん。以上、夜空に祈りをっていう題名の話でございました。で次、龍神様っていう題名の話。グドラフィギュアの話をしていたものです。いとこは自分とは違う筋の親戚のうちに居候させてもらうことになりました。いとこがその親戚のうちに来てから数日後の話です。近所のじいさんが遊びに来て家の人と談笑していると、そのじいさんが実はこの前龍神様を見たと言い出したそうです。そのじいさん曰く、数ヶ月前から夢枕に巨大な黒いカラスが違う黒い鳥が立って黒い煙を吐きかけていた。それがこの前突然窓から光が差し込むと、三つの頭を持つ黄金の竜が家に飛び込んできたそうです。その口から電気を発して鳥を追い払ってくれたそうです。どう聞いてもグドラ様です。いとこがグドラフィギュアを見せると、じいさんは確かにこの龍神様だと言って手を合わせたそうです。本格的に仏像あたりと同格になりだしたみたいです。以上、龍神様っていう題名の話でございました。で次、サラカリバーっていう題名の話。グドラフィギュアのお話をしていたものです。いとこが最近また訳ありで引っ越しました。引っ越した先には夜に家の外に皿を置いてはいけないという妙な伝承があるそうです。皿を置いておくと、サラカリバーというたたり神がやってきて家に不幸を招くらしいです。なんで皿なのかは不明です。引っ越して数日後、寝ていたいとこは家の外からしわがれた老婆の声を聞いたそうです。目を覚ましましたが、いとこは金縛りにあって動けない。その時の老婆の声、本当は方言がきつかったそうですが標準語で勘弁してください。みくち、そこをどかんかい。その家の前にある皿を拾いたい。借りるだけじゃ盆の入りには返すから。頭の固い蛇だ、こんな老いぼれの頼みも聞いてくれんのか。何の言われでお前みたいなのがこの家を守っているのか。やめてくれ、焼くな、痛い、分かった、帰る、帰るから踏むな、巻きつくな。 どうやらまたしてもグドラ様が防衛してくれたみたいです。ちなみに家には植木鉢の水受け皿があったそうで、どうやらそれがアウトだったみたいです。以上、サラカリバーっていう題名の話でございました。で、次、最後、新しい能力っていう題名の話。グドラフィギュアの話をしたものです。先日、いとこの友人グドラフィギュアのつくもがみかを診断した人が、寝ている時に金縛りにあったそうです。鬼か翼のない悪魔のような姿のものが部屋の隅にいて、何かブツブツと呪文のようなものを唱えていたそうです。その子は前からたまに金縛りに遭うことはあったので、対処方法はいくつか知っていたのですが、全部効果がなかったらしいです。すると部屋にあった鏡から突然グドラ様が飛び出してきて、その鬼を攻撃したそうです。その鬼みたいなものは悲鳴も上げずに姿を消し、グドラ様はその子を一瞥すると出てきた鏡に飛び込んで消えたそうです。いつの間にか新たな能力を身につけたようです。ちなみにその時グドラ様はなぜか中央の首に黄色い風船がついた紐を巻きつけていたらしいです。どこかで遊んできたのでしょうか。以上、新しい能力っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、209、今来たんこ、おったむんはなぜこんな珍しい時間にやっとんのと、まあいろいろあって、で210、写真が入れられるのはロケットでしょと、うん、ペンダントっつってたからロケットですね。で211、でもロケットにそんな 髪の毛っていうか毛いっぱい入れられるとこあんのかね、うん、まあ細工してんだろうけどいろいろ。で211、この前のサルフィギュアの話と関係あるのと、サルフィギュア、まあ、フィギュアっていうか、まあ、フィギュアはフィギュアかもしれないけど、猿の方も関係はないです、で212、同じおばさんが陸したんじゃなかったと。なんで おばさんって分かるのか分かんないけどあの同じ人が陸したんじゃなかったかな、確かだったような気がする。おばさんかどうかは知りません、そんなのなんでおばさんって分かんだか分かんないけど。で213、こんな時間におっちゃんを打った、どうしたの、おはおはと、おはおはです、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあいろいろあって、突然配信を始めることにしました、で214、なんかシリーズものも短編長編にもよるが、よしあし分かれんねと、まあ人それぞれですね、これをよしとする人もいれば、これを悪しとする人もいるし、うん、自分はとにかく陸受けたからやるってだけですね。で、次、215、おはようございます、美和の進捗お願いしますと、知りません多分どっか誤爆してんのか、ああ美和の新曲ってなんだよ、どんな曲だよ美和の新曲を、知らねえよ美和もう今検索かけてやっと分かったぐらいだもんな、全然知らねえし、はあ、最近売れてる人これシンガーソングライト、うん、ソニーレコード出身でも、オールナイトニッポン放送開始とか書いてあるから、あれなのかな、それなりに有名な方はい。2月12日発売のシングルがあるらしいですね、それのこと。でも2月12日ってまだじゃん、うん、はい、ということで 216、音楽もかけてくれるのかって書いてあるけどかけませんよ音楽かけたことほとんどないと思うんですけど、あの陸受けて一番初めその配信スタートの時にかけるときに、かけるときにって始まるときに、かけたりしたことは あったっちゃあったけど、だからといってそっちの陸は全然 ほぼ受け付けてないに等しいですよ、そしたら多分もういっぱいあるだろうからね、人それぞれこれかけてくれあれかけてくれって。で、217、曲名知らないからリクエストしましたよと、リクエスト受け付けてますよね、 M ステで歌ってた曲お願いしますと。ああ、いつまで誤爆してやがるんだっていう感じですけど、どこの番組と勘違いしてるのか知りませんけど、俺んとこでは特に M ステで歌ってた曲っつったって知らねえよっていうか、 M ステ聞いてねえし俺見てねえよ、知らねえ、誰なんだよ M ステで誰が歌ってたんだよ、ミワか、お見たミワ知らねえんだよで、218、おっちゃんが歌うに決まってんだろうと、知らねえおっちゃんじゃねえし。で219、それはおっちゃんってどんな音楽聴くの聞いてたのと、どんな音楽聴くの聞いてたのって、自分がもう900回の配信中にかけてる曲ですよ、で、220、音楽の陸こそラジオの醍醐味だろ、聴かせてくれと、俺のラジオはそのラジオじゃないからてかなんだろう、ラジオイコール曲かけなきゃいけないと思ってんのはそれなんだろう、普通に AM とか FM の感覚なんだろうけど、これ別にネットラジオで、これは素人が配信してるやつだから、別にそこは勘違いしない方がいいと思うんですけど、聞かせてくれって書いてあるけど、それ自分でかけてくれって話だよなで221、放送内容に陸物とか朗読って書いてありますもん、もちろんもちみわの新曲ですよって書いてあるけど、まあ勘違いしてる方なんですけど、相変わらずなんですが、とりあえずここのなんだすでにレスしてるってことは、なんだ陸物っていうのがリクエストっていうのが曲のリクエストと勘違いしてるそうですけど、この感じだと完全に自分は朗読のリクエストなんで、はい、そこのとこよろしくって感じですね、まあ、とりあえずもう終わりなんですけども、これで、でしかもミワの新曲2月12日だろ2月12日発売って書いてあるんじゃないか、どう考えたって書けらんねえだろこれ、で222、頼むから怖い話のリクしてくれと、まあ、そういうことですね、で223、久しぶりに押し入れで埃をかぶってるギター出してきちゃった、どうだいサムと、だ俺サムじゃねえし。で224、おはよう、早朝配信気づけなかった、今から聞きますと、で終わります。はい。で225、怖い話のリク以外してますんと、なんだっけ、怖い話のリクは、リク以外はなんだっけ、この前読んだやつはあれ、ホームズ、シャーロック・ホームズのやつはリクあったからやりましたね、まあそんなもんかなで、226、朗読のリクエストとか需要あるのですかと、まあ残念ながらあるんですけども、だからこそこんだけの方がこんな時間にもかかわらず聞いてくれてるんですけど、で、さっさとよろしくお願い申し上げますと、で終わっちゃったんですけど、で227、怖い話のリク以外してません、書いたな。で、228、おっちゃんじゃないんですけど、声で一人形が聞きたいですと、まあ、一人形が聞きたいですと書いたんですけど、一人形は別になんかあれはもう稲川さんのやつなんじゃないの、あれは。でそれなんかネットに文章とか上がってんのこれ、これはもういいんじゃないの、稲川さんのあれで。で、229、セッションしようぜジョニーと、どうだいサムっていうやつがいたから、まあそいつはジョニーなのかもしれないけど、まあいいやとりあえずですね、朗読のリクエスト残念ながら需要があるもんで、自分もだからこそこの9年間9年目か、 自分配信9年目配信900回ぐらいやってますけども、いろんな方に聞いていただいて続けられております。はい、ありがたいことですで、次回から放送内容の訂正お願いします、紛らわしいですって書いてあるんですけど、初めて間違われたんで初めてです、これで何度も何度も間違える人いたら考えなきゃなと思うんですけど、間違えた人はあなたが最初なので変えませんで、いきます。はい、というわけで聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。とりあえずですね、今日はこの辺で終わりにします。録音ファイルはいつものところにアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、またタイミングがあったら聞いていただけたらありがたいなってことで、お疲れさんした、あざした、ほいじゃおやすみなさい、ではバイバイ。Thank you.